ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日は
あのね、遠藤さん、はい、あのね、金のなる木をもらってきたのよ。
もうちょっと続けてもらっていいですか。
母親から。
おお、あ、うん、お母様いつも聞いていただいて、
正月
聞いておりまして。
はいはいはい。うん、そしたらさ、葉っぱが全部落ちちゃったのよ。
ちょっと待ってよ。そういう話？
うん。金ならねえんだろうな、俺って。それを見ながら、枝になった金のなる木を見ながら。
枝になった金のなる木って、うん、なんか、それはそれで味わい深いものがありそうですけど。
ちょっと新芽が出てるから頑張ってほしいんだけど。
いや、いけそうですね。ちっちゃいのさえ残ってればね、う
ん、あの葉っぱが大きくなってくれるか、なんか、僕の今年の命運がそこにかかってるような気がして、その小さな葉っぱをめっちゃ応援してるんだけど。
みんなで祈りますので。
さあさあ、ごめんなさい。
さあさあ、ということで。あのね、もちろん話が関係あるのかなとは思ってるんですけど、関係ないのかな？
関係ない。
関係ないですね。
いやいや、わかんないよ、これ。最後、見事に回収される話かもしれない。
いや、それ、自らハードル上げてますよ。
いや、する気がないから言えちゃってるっていうだけなんだけど。うん。
まあ、そんな中ですけど、今日はね、買い手支援ということの、要はどうなのかという話をね、前回途中で、はいはい、はしごをかける形で終わってしまってます。
そう。
ちょっと簡単に言うと、まあ、当然、買い手と売り手のフローっていうのは、
はい、
ファインディングしてみたいなこのプロセスで言うと同じなんだけども、うんうん、同じ支援の仕方をするといけないんですよという振りで終わっておりますので、ちょっとこのあたりから白川さんお願いできますか。
は
い、
あのですね、その理由と注意点みたいなのはお話していけば必然的に伝わっていくと思うんですけど、
はい、
まず買い手支援において一番最初に出てくる仕事が事前準備なんですよ。
はい、事前準備。
で、これは過去お話ししたこともあるプロジェクトチーム作って、うん、実はそのプロセスの中で人が育つんです。それから社長がなぜ第三者承継 M&A をこの自社の戦略としてしようとしているのかっていうのが、M&A とか言うと、それこそ社員さんとかからしたら、なんか場合によったらね、悪いことするんじゃないかって、まだ印象が悪くてね、会社を買っちゃうとかね、思っちゃう誤解があったりすると思うんで、そういうところもちゃんとこうお伝えするっていう意味では、これ教育なんですよ。事前準備っていうのは。
うんうんうん、
で、それをすることで社長も支援者にね、ネゴをすることもできる、手数料に関してね。っていうのがこれ第一ステップなんですよ。
もう第9回のところで事例から学ぶ回転の準備みたいな話もしてるんで、ちょっとそっちも確認していただきたいですけど。
で、それが、まあ一つの仕事なんです。だってこれ教育なんだもん。
うん。
やるべきことが。
うん、うん。
で、この中で。
事前準備は教育ね。もうこの時点で普通あんま言わない話ですよね、きっとね。
そう。だから、この仕事を一つ受ける。我々支援者としては。分離、
プロジェクトの、その要は、育成、教育ってことですね。
そう。これ、FA がやる仕事じゃないんですよ、だから。
確かに。
うん。
研修に近い話ですもんね。人材育成というか。
そうですね。
うん。
で、この研修のやって、事前準備の次が、相手を見つける、ファインディングっていうプロセスになっていくんですけど、うんうんうん、ここ、事前準備とファインディングって、つなぎ目のところがすごくこう、境界領域が曖昧なところがあるんですけど、
はいはいはい、
なんでかというと、事前準備の教育のところは、最終的にみんなとロングリスト作るっていうところまでやるんですよ。
うん。あ、教育の中で。
うん。自社を伸ばしていくには、こういう会社を承継できたら、うちの会社にとってはありがたいよねっていうのを、買い手としては、戦略としてまとめていくんですね。教育をするプロセスの中で。
はいはいはい。
社員のみんなと。
うん、うん。
うん。これがまた面白いんですよ。社長はね、うちの事業の、それこそね、PPM 分析とかもやっていくんですけど、はい、その教育の中でね。
うんうんうん、
PPM 分析って、まあ、ね、よく出てくるプロダクトポートフォリオマネジメントっていうやつ。
はい、
で、自社の今の商品が、負け犬なのか、問題児なのか、花形なのか、 金のなる木なのかっていう、
はいはい、
ここに金のなる
木回収してきた早めのまさかの、
ね、うん、もうちょっと後ろの方に持っていこうと思ったんだけどいやいやそれはまあいいんだけど、それでね、うちの商品は今これ花形だと思いますっていう考えの社員と、いや金のなる木だと思います、いやいや問題児でしょっていう、例えばこの一つをみんなで議論するだけでも、
うん、
相当その意識の違いとかビジョンの違いっていうのが統合されていくんですよ、みんな共有されていく。
あ、
これがめちゃくちゃ面白いの、この、あの、みんなでやっていくのがね。
プロセスの中でね。まあ
まあ、そう。で、それをしていって、だからこんな会社を承継できたら、うちはもっと伸びるよね、と。いうのが、こう、浮き彫りになってきて、じゃあ、うちはこんな会社を引き継ぎたい。それのロングリストを作ろうと。
うん。
例えば分かりやすく言うと、一つの何か技術を持っているような会社を、設備でもいいし、人材でもいいし、商品でもいいし、そういうのを持ってる会社を例えば引き継ぎましょうってなったら、
うんうんうん、
そういう対象企業を今、おかげでプラットフォームとかいっぱいあるから、そういうところの情報をね、プロジェクトチーム5人で例えば作ってるとするでしょ、
うん、
だから1人10個持ってきてねって、次回までにね、
はいはいはい、
ネットとかでみんな探せるから、スマホにもピッピッって今探せるから、うん、そしてリスト作ってくるでしょ、1人10件、うん、それ5人集まったらもう50件できるわけですよ、
確かに、
うん、買い手候補企業が、
うん、
でここにどうアプローチしていくかっていうのが次のファインディング、相手を見つけるっていう、あ、
ここでファインディングに入るわけですね、うん、
そう。でもこのファインディングもここがね、また今度は別の仕事として捉えておかないと、
お、
FA としてファインディングやっちゃうと、それこそ FA の報酬体系が、僕らがいただく報酬が制約時の報酬、成功報酬ってあんまり言いたくないから、制約報酬っていうことにしちゃうと、
うん、
相手が見つかるか見つからないかっていうことがすごくこう、運に左右される部分もあるじゃないですか。縁
と。そこがないとお金も入ってこないしっていう状態になるわけですね。
うん。枯渇していくんですよ、支援者がね。死んじゃうから、そのうち。
はいはいはい。だから逆に言うと何でもいいからもうくっつけちゃえみたいな話にもつながるのがここなわけです、ね。
そう、おっしゃる通り。だからここを責任持ってやろうと思ったら、
うん、
その社長、会社がターゲットとしている、
うん、
あの企業を明確にし、そのリストを作り、そこに声をかけていくっていうところを、これ、ある意味、こう、重量性というか、やったらやっただけの成果として、交通費もかかるし、
うんうん、
負担もかかるし、で、それをちゃんとレポートにして、報告するっていうところまでを、あの、企業に対してね、依頼する。
一連の、どちらかというと、そこの部分における、きちんとしたコンサルの仕事みたいな感じの支援業務にした方がいいってことですね。
そう、だからそこ委託業務、相手を見つけるっていうところまでを、委託業務として切り出しておいて、
なるほど。
お客さんと契約をしておかないと、それこそね、見つかるか見つからないかわからない。でも、お客さんとこれを一緒に探していこうねっていうところに対するコミットをした契約にしておかないと、やってる側としたら、なかなかね、しんどいことになっちゃうし、手抜くことになったら意味がないでしょ、うん、そこで。
もう面倒くさい。実際に社内の中の人間だったら、うん、そうしますもんね、動きとして。
そうそう。だからね、ここはね、社内でもできると思うんですよ、ある意味ね。
あ、
ただ、取引先とかに声かけるときに、社内の取引先とかだとやっぱ角が立ったりするんで、うんうんうん、やっぱ第三者使う方がいいとは思うんですけど、
うん、
うん、だからこれがファインディング部分の支援って言って、ここだけ切り出した
ければいけないと、
うん、で皆さんがよく言う FA っていうのは相手が見つかってからね、ここと一緒になるよっていうのが明確になってから、今度はじゃあ基本合意をして、
うん、
でデューデリをやって資金調達支援をして、買い手側はね、で社員の報告とかね、そういうこともこう大きく3つやって最終契約っていうところまでを FA として今度は支援する。これ3つ目の仕事。
ここが初めてやった FA としての仕事になるってことですか？
そう。そうなんです。で、最後 PMI ですから、
うんうん。
これは皆さんね、それぞれの支援者が得意分野を生かして、ちゃんと支援を、うまく承継が引き継ぎができるように支援していくっていう流れになるんですけど。
めちゃくちゃ納得する話ですね。
この整理をちゃんとしておかないと、
うん、
特にね、よく言われるんですけど、僕ら M&A 財団っていうところでは、買い手の、よく、買い手情報の管理をしてないんですかって言われるんですよ。プラットフォームとかに、買い手としてこういう会社が欲しいですっていう登録するところがあって、で、そうすると、こう、マッチする、情報とかが来たらどんどん送ってくるっていうようなサービスをしているプラットフォームもあるんですけど、
うんうん、
財団としては基本的にやってないんですね、それ。なんでかというと、買い手さんの賞味期限って短いんですよ、遠藤さん。
ああ、いや、なんだ、ニーズだったり、いろんなものが 動向が早いってことですか。
そう。
旬が早いのか、足が早いのか。
そう、そうなんですよ。だから、本当にそこを管理しようと思うと、定期的にね、非常に密に連絡を取りながら情報アップデートしていってあげないと、ニーズっていうのが、合致したものが持っていけない。
だってね。どっかもうすでに買い売りの話が決まってたりすると、その話はもうなしですもんね。
そうそうそうそう。それとか、やっぱりこう、例えば、取引してた会社が急にこう、取引が例えば切れちゃって、売り上げが、先行きが不安になったっていう瞬間から、MA のニーズなんかなくなる可能性があるわ
けですか。確かに確かに。
経済環境もそうですよね。
うんうんうん。
業界ごとの事情があったりとか。とすると、これ、さっき言った事前準備のところでちゃんとコミュニケーション取れておけば、社長がどういう目的で、どういう理由で M&A をしたいと思っているかが分かるわけだから、
うんうん、
むしろ社長この状況だと M&A やめた方がいいんじゃないですかっていうことも言えるぐらいの関係性になるじゃないですか。
なるほど。
これが分かってなくて、社長この案件どうですか、この案件どうですかってノンネーム持っていったら業種が一緒とかね、売却価格的にこれが合いそうだとかね、そう表面的な理由でしか持っていけないでしょ。
買い手支援のっていうのは、その準備の段階で、まあ、教育って言葉が出るぐらいですから、中にどれだけ踏み込んで入れるか、もうむしろあれですよね、向こうの人間になって一緒に考えれるかっていう立場に立てないかといけないってことですよね。
だから、ある意味、M&A のことを知ってる役員を一人、そのスポットで雇うみたいな感覚ですよね。
うんうんうん、
相手さんの企業側からしたら。それいちいちゼロから育てる必要ないから、すごい助かりますよね、そういう人がいてくれて。
いや、そうですね、うん。教育圏って感じで来るわけか、うん。そうなると、買い手の FA って、まるでマッチング要素ないじゃないですか、ほぼ。
うん。そうなんですよ。だから、マッチング要素はないし、いいんですよ、それでね。うん、でも、だから事前準備から入った人が、さっきの流れで、全部 FA としてやってもいいんですよ。やってもいいんだけど、
う
ん
う
ん
いやそうですね、
仕事としてここを整理しておかないと、うんパワーだけかかって枯渇していくっていうことになりますよっていう注意してくださいねっていう話。
まあ仲介というスキームでいくとそれが成り立たないという話にもつながる話ですね。
そうですそうです。そうだから仲介者は売り手の情報を、
ね、過方ですかね。
持っていって、うん、マッチングするっていうところ。だからマッチングしたらあとはもうなんとかゴールしてお金にしようっていう。
そっか。
うん。
いやいやなんか全然もうなんか何ですか。中身がまるで違う話ですね。MA という同じ仕事だとしても、同じ話じゃないですよね。
そうなんですよ。だから、こういう支援ができる人を一方で、しっかりと育てていかなきゃいけないんですよ、今ね。
そしてなんか今の話聞いてても、そういう仕事ができたら、自分自身の仕事にも誇りもあるでしょうし、楽しいでしょうしね。
楽しい
って思いますよね。
は
い、
ええー。
それをすごい感じましたね。はい、ということで、ちょっとお時間も来てしまいましたが、買い手支援というのは、FA としてワンストップでやるというよりもきちんと工程を分けて今何してるのかというのをちゃんと切り分けて支援していくという形を取らないといけないよというのはなぜかというね、お伝えしましたのでね、
はい、
ぜひぜひこういう話をね、さりげなく、社長と一緒に車乗ってる時に流すとかね、いろいろしていただきたい
な。なるほど。これいい話っすね、つって。
あれなんか今いいこと言ってました、ね。
いい使い方だ。確かに。
ここの部分はね、聞かれないようにしていただきたいですが。ということで、金のなる木も伏線回収していただきましたので、だいぶ早かったですけど。終わりたいと思います、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。